皆さんこんにちは、チャンネル正論です。本日は、いつもの水内さんに、今後の政局についてお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岸田総理、欧米でニコニコが、
そうですね。
もう印象的でしたね。
やっぱり本人もやっぱり外遊に出ると、元気になるっていう形でしたし、まあ僕正直言って、まあ中身もかなりある、いい外遊だったとは思うんですよ。本当で。いや、対中国ってことを考えても、やっぱり強い、方針を日米、フィリピン、まあ、日米だけでもですね、示すことできたんで、これは僕は良かったとは思うんですけど ね。
うん。まあ、良かった。英語でやられてね。うん。まあ、今後の実行が課題ですね。
まあ、そうですよね。うん。
それで、水内さん、まあ、岸田総理、まあ、いい気分で帰国したんですけども、待ち受けてるのは28日投開票の3つの補欠選挙。
う
ん、
そうですよね。
東京15区、島根1区、長崎3区と。
はい。はい、
このうちも二つは不戦敗なので、
はい、
島根一区だけですよね。今と対立
する、ま。そうですよね。一つですよね。まあ、かなり厳しい局面ですよね。
うん、はい、厳しい局面ということ。つまり、島根で落とすと、まあ、事実上3連敗。
うん、まあ、そうですよね。
3連敗。3敗ですね。ということになりますね。
そうですよね。はい、この話をする一つ前に、まずその、東京15区の話もちょっとしたいんですけども、いいですかね。で、今、有本さんおっしゃったように、まあ、かなり厳しい状況だ。はい、で、自民党とすれば最初はですね、まあ、東京15区だけはですね、今、乙武さんが都民ファーストの推薦で出てますけれども、彼に自民と、まあ、あわよくば公明も乗って、まあ、組織力で、まあ、野党も乱立するので、押し切って、まあ、大きな丸ではなくても、まあ、なんとなく推薦候補が勝ったって白三角で、形をつけたいと思ってたのが本音だと思うんですよね。
そうですよね。
ところが、やっぱりこの東京15区っていうのが、まあ、乙武さんの、まあ、金手の不倫問題、言われますよね。こういうので、予想以上にやっぱり反発も出ていて、まあ公明党なんかも、創価学会はやるけれども、公明党はダメでも創価学会はやるよなんていう人もいるんですけれども。
逆じゃないの？
いやー、なんか、婦人部が大変だとは言うんですけれども、自民党の内部に聞くと、いやー、創価学会の人はちゃんとやるって言ってるから、公明党が厳しい思いをしてても大丈夫だっていう人はいるんですけども、僕はちょっとまあその婦人部の意向なんかもね、踏まえてみると厳しいと思いますし、いずれにせよちゃんと動かないと思うんですよね。
はい。
これがまず一つ。まあ、こういうのを見て、世論調査の状況がね、ちょっと各政党がやってたものが、まあ、じわじわ皆さんとか入ってきてると思うんですけれども、軒並みこう、乙武さんが、まあ、2位とか3位とか、まあ、そんなものに落ちているっていうところもあると、いうこともあって、まあ、自民党総合的に考えてですね、推薦をまあ、やらないと。乙武さん自体が推薦を求めなかったっていうのもあるんですけれども、そういう事態にやっぱりなってしまった。まあ、手放す感じになったということですよね。そうすると残るは島根1区だけ。長崎3区はもともと候補者立ててないですから。
はい
はい、で、島根1区に行くと、ここはやっぱり自民党の元財務官僚の方と、まあ、立憲民主党の元議員の亀井明子さん。この一騎打ちという形になってるんですけども、やっぱり情勢を聞くとですね、やっぱかなり自民党の方は厳しいなっていう話をやっぱり聞きますよね。
はい、
うん。やはりですね、まあ、もともと細田、前衆院議長の、まあ、地盤で亡くなられましたけれども、まあ、その細田さん自体が安倍派の会長であったということもありますし、あといろいろな、まあ、亡くなられた方に言うのもなんですけども、まあ、細田さんはいろいろまあ、スキャンダルみたいなものはあったりしましたので、かなりこう、もともと評価がやっぱり厳しいようなところがあった。で、そこを後引き継いで彼が出てきたという部分がある。で、対する立憲民主党の亀明子さん。彼女なんかは非常にこう、まあ、もともとお父さんが亀久沖さんっていう、自民党からの方ですよね。で、保守、一定の保守の票もあるということで、で、結構情勢調査、まあ、ぼやっとしたのを聞くとですね、かなりやっぱり、自民党、もうちょっと頑張らなきゃいけないっていう状況になってるという話を聞くんですよね。
で、
加えて、岸田政権自体の支持率の低さ、まあ、こういうものがかなり影響してきてるっていうことですよね。
これ、訪米が影響するということは、まあ、普通外交は、選挙にはなかなか、影響しないですからね。
まあそうなんですよね。岸田さんはアメリカいる時からですね、 まあかなりこう、いろんなメディアにたくさん出て
ますね。出てましたね。
はい。それでやっぱり訪米の成果を非常にバンバンこう強調されていると。
はい。
まあご本人からすると、まあその成果を選挙戦なんかにもこう活かしてですね。
はい。
まあ支持回復したいっていう思いが、うん、あとはまあ処分も、自民党の幹部への処分なんかも終えて、
うん、
まあ切り替えていきたいっていうことなんでしょうけれども、はい、うん、なかなかこういう外交って、票に結びつかないっていう部分が、やっぱりありますよね。で、情勢をバーンと大きくひっくり返すまでいってるかどうかっていうと、ちょっとやっぱりまだ、具体的にそういう、こう、効果が出てきてるっていう、こう、肌感覚はまだないですよね。
そこで水さん、まあ、自民党が参拝したとしましょう。
先
輩も含めてね。そうすると、岸田卸っていうのは、まあ今までは、なかったけども、
うん、
一気に起きるんですか？
ここは、うん、いろんな見方があると思うんですけれども、
はい、
岸田おろし、まあ、うん、すぐ始めるという人もいればですね、うん、ただやっぱり党内に、めぼしいこう人がなかなかいないですよね、これぞっていう旗印になる人が。ね、
はいはい、
だからこう、いきなり、例えば、ジャンヌ・ダルクのようにですね、旗印をバッとこう掲げて、
うん、
はい、じゃあ、この元に集まれ、やるぞっていう感じになるかというと、若干疑問はあると思うんです。
なるほど。
ただ、うん、とはいえ、やはりこう、岸田さんの元では、うん、次の選挙戦えないっていう人が、
はい、
かなりこう、ふわーっとこう増えてくるのは間違いないと思いますし、
うん、
まあちょっと極論ですけれども、うん、下手をすると、補選の結果を受けてですね、
はい、
誰か党幹部なんかも、うん、もう私が責任取るとかわざと言って、うん、辞めたりすることもあるんじゃないかな、とかですね。
それは選対委員長か幹事長ですか？
選対委員長か幹事長。うん、まあ、幹事長なんかはですね、うん、非常にこう、ご自身で、やっぱりこう、次の、まあ、ポスト岸田っていうところもですね、
はい、
まあ、狙いもあったりするもんですから、うんうん、やっぱりそういうことするんじゃないかという人もいますよね。うんうん、で、茂木派の派閥をこう、辞めるっていうこともね、
は
い、今度17日ですか、二次総会開いてやられるっていう話もありますし、うんうん、何かいろいろ、準備っていうか、うんうん、そういうものをされてるんじゃないかなっていう気はですね、少しはしますよね。ただ、党内全体の空気を考えていくとですよ。
うん、
まあ、岸田さんではやっぱり厳しいと、
はい、
いう声は非常にこうありながらですね、うん、さっきも話したように、じゃあ、誰が変わるんだという選択肢が、やっぱりこうちょっと薄いなっていう部分があるんですよね。それにみんな、こう躊躇こうしているようなところがあって、うん、大きな、昔の例えば麻生さんが辞めるときとか、うん、
はい、
あとはこう岸田さん、菅さんがですね、うん、辞めるときとか、それこそあのときは岸田さんが最初に、まあ菅卸の先鞭をつけるような形ではありましたけれども、はいはい、ああいう大きなムーブメントが動き始めるかどうかっていうと、まあちょっと僕は疑問な感じがするんですよね。うん、で、6月23日が今国会の会期末なんですけれども、はいはい、まあそこまで1、2ヶ月ぐらい少し様子見を見て会期末の時に、多分岸田さんの方も僕は仕掛けがあるんではないかと思いますし。
仕掛けっていうと解散？
解散の前に僕は人事をですね、やるんではないかなっていうか、改造みたいなもの、前倒しみたいなものを、次の次の人事なんかはですね、まあ、派閥の意向なんか一切考えずに自分の好きのようにやるんだというような話もあってですね。
うん、
で、そういう形のなんか仕掛けをやるんじゃないかなという気がちょっとするんですけれども、
ね。なるほどね。じゃあ、水内さんは、岸田総理が解散に打って出るよりも、
うん、
改造で、まあ、新規一点みたいな9月の総裁選も、うん、続投を狙うという
。いや、そうですね。まあ、改造をして、うん、それで世論の動きがちょっと、どうかなっていう、まあ、ちょっと好転するような動きを見たら一気に解散するんじゃないかなっていう気がちょっとするんですけれども、
ね、
何かやっぱり仕掛けをしないまま、岸田さんが9月の任期満了を、ただレームダックのままで迎えて、自滅していくとはどうしてもまだ思えなくて、それは岸田さんと直接ちょっと話をしたりとか、まあ、コンタクトを取ってみたりとかしながらの、なんとなくの感じを受けるんですよね。
なるほどね。そうすると、6月に何かが起きる。
そう、何かが起きるんではないかなっていう気が。
つまり、それ改造の場合は、国会を閉じた後っていうことですね。
まあそうですね。国会を閉じた後に、うんうん、まあ、新規一点で、普通改造9月にやると思うんですけども、その前に前倒しでちょっと人事を何かやって、
なるほど。
ただ、もちろんこういう僕が、もうかなりこれは岸田サイドに立った、見方ですけれども、こんなことを言ってもですね、 いや、改造なんて誰もなり手がいないよとか。
まあそうね。
いや、解散なんてね、うん、もうどんな隔離を据えてたとしても、うん、みんな自民党が自滅するのは分かってるので、解散の、まあ、閣議決定のところに誰もサインしないよとか、いう人がすごく多い、誰も解散なんかできないんだよ。総理に解散権なんか実はないんだよっていう人はいるんですけれども、うんうん、ただ岸田さんって、これまで自分で一人で独断でドーンとした決断を、
そうですね。
やってきた人なんですよね。うんうん、まあ、何するかわからないっていうところはあったりするんで、ね、うん、で、ここって自分の政治生命の生きるか死ぬかのところなので、まあ、それで、僕はドカンとしたことなんかやるんじゃないかなっていう気がしますけど
ね。
ま
あ、追い詰められるとなんかやる人ですからね。
そうなんですよね。うん。うん、
なるほど。そうすると、まあ、ある種、補選の、まあ、ある、折り込み済みで岸田さんがその後、どうしていくかという、ね。
どうしていくかっていう。
改造ね。まあ、一つ、それを、う
ん。ポイントとしては、あるんではないかなとは思いますけれどもね。
わ、うん、はい、かりました。ありがとうございます。
すいません。
それでは、今日は与党の動きを主に、お伝えしましたけども、水曜日水内さんまた出ていただいて、
はい、
今度は野党の、うん、側の動きについてまたお伝えしたいと思います。
はい、
月刊正論、5月号、
はい、
好評発売中なんで、ぜひ、お読みください。そしてまた繰り返しになりますけども、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。